心と体の健康タイム、株式会社 N ピュアの成美周平さんとお送りしております。心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしております。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、12月ということで。
そうですね、
もうしわす、
しわす、
早いですね、
はい、早いですね、びっくり。
毎年早いですねって言ってますね。
言ってますし、そのスピードもさらに上がっている感じが、
なんかそんな気がしますよね。なんででしょう ね、
ねこの間年明けたばっかりな気がして。
そうですよ ね、 そうなんじゃないですかね、実は。
そうなんですかね、うん、なんかスピード上がってるのかな、
上がってるんじゃないのかな
どんどん速く感じますね。
いや、なんかでもいいですね、
うん、いいですか、
うん、いいと思います。このようにこう、はいね、月日がこう風のように過ぎ去っていくっていうのもなんかちょっと風流じゃないですか。
そうですか、ええ、そうか、なんか早くてなんか何もできてないっていう焦りのような。
いやいやいや、もう1年前から比べたらもう田島さんも一段とまたね
何、
はい、ということで、
はい、何だったんだろう一段と何
お互いに精進しましたよ、この1年間。
そうですね、はい、きっとね、そうですよ、積み重ねたものがあるはず。
そうですよ、ありますあります
なんかすごい適当な感じでまとまりましたが、
ね、もう12月だから、はい、ちょっと締めの話をしましょう。
締めの話ですね、
はい、はい、いいですか、
締めの話。お願いします
何か不服でも。
いやないです、ないです、もう待ってます。
あ、本当ですか、はい、まあ、12月なんですけど、うんうん、先月のお話、
はい、
なんとなく覚えてらっしゃいますか、ね、
そうですね、はい、心と体と言葉はつながってるよっていう。
そうですね、
はい、
三位一体なので、うんうん、はい、まあ、どれかが整うと、うんうん、後の二つも整いますよっていう話をしたんですけど、うんうんうん、言葉の話だけ、うん、ちょっと時間がなくて、
うんうんうん
うん、心と体はね、はい、お話できたんですけど、はい、言葉もね、実はその心と体をコントロールするというか、
はいはい、
影響を及ぼしてます、
うんうん、
例えばですね、お子さんに、
はい、
お盆にこうなんかお茶とかを、ね、うんうん、やってお客さんに出してもらうっていう場面があったとします。
はい、
その時に、落とさないように持ってってねって言います。
言います、
言います
言います。
その時って実は結構ね、落とすことが多かったりするんですよ。
言うと落としちゃうんですかね。
落とさないように持ってってね、
うん、
もしくは落としちゃダメだよ。この落とすという言葉が、
はい、
あ、これ 今の時期言っていいのかな、この
落とす、この時期、ね、12月どうでしょう、ごめんなさい、そういう方もいるかも、
気にしないでね、
はい、そうですね、はい、
で、そういうふうに言うと、はいはい、結局なんかね、失敗しちゃうことが多いと。じゃあ逆にですね、
うん、
失敗しない言葉の書き方は何かっていうと、
はい、
上手に持ってってね。
あー、なるほど、はいはい、
もしくは綺麗に運んでね。結局どちらの言葉を使うかなんですよ。こうなってほしくないことを先に言って、はい、うんうん、そうしないでねっていうのと、こうしたなってほしいっていうことを伝えて、はい、こうしましょうねっていうのだと、その全然伝わり方が違う。
そうですね、
特にお子さんほど。
そうですね、素直ですもんね、
はい、何々しないでねじゃなくて、うん、何々したらいいねとかしようねの方が、
うん、はいはい、
多分言われた方も、うん、言う方も
そうですね、
気持ちがいい、
はい、
そうするとね、体も変わるんで、行動も変わるんですよね。
そうなんですか、
うん、
いや、なんかやっぱり子供ってとしても失敗しちゃいけないっていうプレッシャーが強いと思うので。
そうですね、
ね、なんか悪影響ですよねなんか余計に力が入っちゃうみたいな。
だから、まあ、うん、こうなったらいいなっていう方を言葉にしてあげた方が多分スムーズにいくんじゃないかなと。
はい、
だから言葉と心と体っていうのはつながってるので、うんうん、上手にこの3つを使うとですね、はい、よろしいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、なるべくポジティブな言葉でね、
はい、
固めたいですね。
あ、そういうことですねちゃんちゃんっていう感じですね
言葉、いや本当そうですね。うちはそれこそお茶をよくこぼすので。
なるほど。
お茶置いた瞬間にこぼさないでねって言ってますもん。
なるほど、なるほど、
口癖ですね私。
そうするとこぼさないでねって言うと、こぼす方が入っちゃいますもんね。
ね、そうそう、うん、だからそしてこぼしちゃったら、うん、ほらやっぱりみたいな、またすごい追い打ちをかけるような、
なるほど、
言葉を言っちゃってます、ね、
ってことはもう田島さんとしてもこぼす方にちょっとこう期待してる感があるかもしれないですよ、それ
そ
ほらやっぱりみたいな、
ほらやっぱりってね、うん、そうなるって言ったでしょみたいなね。
そうそうそうそう、
いやそっか、じゃあなんて言えばいいんだろう、 上手に飲んでねって言えばいいんですかね。
あ、いいかもしれないですね。いろいろ試してみたらいいんじゃないですか。どれがいいかね、はいはい、効果的な言葉の使い方を。多分それはケースバイケースだし、その人によっても違うと思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろいろ試してみたらいいです
よ、はいはい、うん、全部言い換えできますもんね、そういう否定的な言葉はね。
これがやっぱ言葉の便利なところで ね、
そうですね、
言い換えができちゃうっていうね、
は
い、
反対の言葉というかね、
そうなんですよ、
はい、肯定するように
だから置き換えて、はい、プラスの言葉を使うとよろしいんじゃないでしょうか、はい、ということですね。
はい、ありました、
はい、で実際この言葉っていうことを日常生活に、うん、当てはめてみると、うん、僕らが一番その触れる言葉って何でしょうね。
挨拶、
うん、挨拶挨拶もそうですし、はい、挨拶じゃちょっと除いて、
はいはいはい、
例えばですけど、はい、
名前、
そうなんですそうなんですよ。なんか伝わりました。
なんかちょっと
伝わりました。
違う、なんかね、こう伝わりました。
あ、そうですか。
テレパシーが。
あ、よかったよかった。
来ました。
名前なんですよね。
名前。
うん。自分の名前ってやっぱりいろんな場面で、うんうんうん、書いたりね、
はいはい、
言ったりしますけれども、うん、この名前ってよく考えたらちょっと不思議じゃないですか。
不思議？どういうことですか。
自分でつけました。
親がつけてくれました。
ですよね、
はいはい、
ってことはこれ自分が決めたわけじゃない、はい、
そうですね、う
ん、名前というものを一生付き合っていくんですよね。
そうですね、はい、
うん、でこの名前ってはそういう感じなんだなって僕ずっと思ってたんですけど、うんうん、もうね、何年前かな、多分10年まで経たないけど、はいはい、5、6年くらい前に、うん、テレビの CM で、うん、大輔くんっていうね、自分のその子供に呼びかける CM、
うん、
覚えてないですかね。
わかんない。大輔くん、
はい、大輔くんっていう子供が、はい、まあ、自分の子供なんだけど、うんうんうん、お母さんがその大輔くんに、名前呼びかけるところから始まる CM があったんですよ。大輔って、
うんうんうんうん、
でその CM は最初に母子手帳に、うんうん、佐藤大輔って書くわけですよ、
うんうんうんうん、
だから彼の名前は佐藤大輔なわけです、
うんうんうんうん、
でも彼は自分で決めてなくて、
そうですね、
お母さんが佐藤大輔って書いてるわけね、
はい、はい、
で、それから大輔くんがこう成長していく過程がね、 CM でずっと流れるんですよ。本当ね、15秒か30秒ぐらいの CM なんだけど、うんうんうん、大輔くんがね、大人になるまでやるの、それを。
へえ。
生まれてから、
うんうんうんうん、
でまず生まれるじゃないですか、
はい、
で生まれたらなんか母子手帳に名前書きますよね、
はい、書きます、
お母さんが書きますよね、
はい、
その後何に書きます、まあ、CM ではおむつとかに書いてるんですよ。
あ、はいはいはい、おむつ、そうですね、
うんうん、
とか
あとほらタオルとかね、
うんうんうん、
保育園に行ったらタオルとかにも書くし、はい、靴とかにも書くじゃないですか、
うんうんうん、
上靴とかね、
うんうん、
それからランドセルのタグとかにも書くじゃないですか。あ、
はい、
まあ最初のうちお母さん書きますよね、
はい、
体操着とかね、
うん
うん、で、だからお母さんがそのいろんな場面でその自分の息子の名前、佐藤大輔、佐藤大輔ってこう書くシーンが続くわけですよ、
うん、
でそれとともにこう佐藤大輔くんが大きくなってきます、
うんうんうんうん、
で、いろんなシチュエーションになって、例えば体調があんまり良くない時は病院の問診書に心配しながら書くわけですよ。でテストの点数が良くない、
うんうんうん
ね、15点とか取ってきたらその叱咤激励をするメモにですね、佐藤大輔頑張れみたいに書くわけですよ。
あ、お母さんが、
うん、大輔頑張れみたいなね、
うん、
であとはその夜食の時、
うんうんうん、
例えばその、受験の時に頑張りなさいよみたいな感じで、はい、夜食と一緒に、一言書き添えて大輔頑張れみたいな、
ね、うん、
う
ん、
そういうシチュエーションでこういろいろ書いていくわけです、
うんうん、
受験の時にはその絵馬にも書いたり、
へ
で、まあ、実際、無事に大学行って、
はい、
一人暮らしをして、
はい、
宅急便にも名前を書くと、だなんかその親の立場だとそれがちょっとこう想像できますよね。
そうですね、うんうんうん、
立場さんどうですか、ちょっと自分の子供さんのこういろんな場面で書いてきたな、
書いてきたなって思いますし、今も書いてるけど、そうですね、さっきの中の病院のシーンとかなんかすごい、
お、あ、もう心配で ね、
もうね、そうそう、書くっていうのなんかすごいよくわかるなって思って、
そうなんですよ、だからもういろんな場面でその親御さんがいろんな思いを込めて自分の名前をこう書いてくれるわけですよね、うんうんうん、大輔くんは、
はいはい、
で、まあ、一番最後にその宅急便を、まあ、息子さん離れたところにも住んじゃったから、
うんうんうん、
いろんなね、その実家の食べ物とか心配しながらこう詰めて、
うんうん、はい、
佐藤大輔って書いてお母さんが送るっていうので終わるんですよ。
へー、素敵な CM ですね。
そうですよね、
うん、
で、まあ、実際それが何が言いたいかというと、うんうん、まあ、名前は一番短いラブレターって出てるんです。
あー、そうなんだ、ちょっともう泣きそう、はい そうなんです、名前は一番身近なラブレター、はい、すごいキャッチコピーですね。
そうだからなんとなくね、はい、田島さんもほらやっぱ親の立場だから、そういう場面ちょっとないですかね、こう、
名前書くシーン、そうそう、名前書いてありますよね。
なんかこう、はいはい、ラブレターだな、気持ちがこもってるなみたいな。
あ、そうですよね、なんかでも、あのランドセルに それこそそのタグに名前書くときは、まあ、これ6年間使うんだよなって、大事にしてねって、ね、頑張ってねっていう気持ちで書いたりしました。
給食袋とか、
給食袋
ってないんですか。
あります。
あ、今でもあるんだ。
あるあるありますね。そうですね、でもなんかタグになんかちょっと書くぐらいだから、ね、
タグにちょっと書く
ぐらい、そう、なんかそうですね、ずっと使うものに書くみたい なんか絵の具セットとか。
あ、いいですね。
学校の、もう、そうですね、小学校入って名前はいっぱい書きましたね、はい、春に、
実際そのね、あの周りの人が、まあ、特にまあお母さんとか親御さんそうだと思うんだけど、いろんな思いを込めて自分の名前ってこう書いてくれるわけですよ。はい、だそう考えたらなんか名前ってすごい不思議じゃないですか。
そうですね、すごいきっと思い込めて書いてますよね。
よ、
心配しながらとか、なんかすくすくね育ってねとかね、いろんな思いですよね。
だからあの自分が、まあ、これ今日、あれ今日でしたっけ、ね、言ったの、そのゆっくり名前を書くといって、前回でしたっけ、
ゆっくり、あ、前回です、
あ、前回ですかね、はいはい、ゆっくりその名前を書くと自律神経が整うよっていう時に、
はいはいはい、ありましたね、はい、
はいはい、あれ何の話題でしたっけ、ね、
あれはなんかサインを求められるというか、その書く署名するときに、ゆっくり、走り書きじゃなくてゆっくり書くと自律神経が整うっていう話でしたね、うん、あ、
そういうことですよね、
はいはい、
でその時に名前をゆっくり書く、はい、自律神経も整うんですけど、はい、うんうん、あ、この名前っていうのは自分の親とかね、
う
ん、
そうですね、
そう、つけてくれた人の思いがこもってるんだなと思いながらこう書くと、はい、余計になんかこう、ね、優しい気持ちになるじゃないですか。
なりますね、それは、うん、もういつも当たり前のようにして書いてるけど、そうですね、自分の親がそうやってこういつも思いを込めて書いてくれていた名前なんだよなって思うと、なんか、ね、泣きそう、もまた泣きそう。
今日は感動会ですね。
感動ですね、
はい、もう年の瀬にね。
そう、本当ですね。いや、そうですね、毎日付き合ってるけど、そういう誰かが思いを込めてつけてくれた名前だし、ね、ずっと書いてくれていた、私もだから同じように今子供にやっていることをやってもらってたってことですよね、
は
い、
だお子さんもまあそんな風にして育っていくんだなと思えば、自分の名前書くときにちょっと気持ちが入りますよね。
確かに、
うん、
本当ですね、
はい、やっぱその優しい気持ちになるとですね、その心と体も整うんですよ。
わー、ちょっと鳥肌が
鳥肌が、
ええ、ゾワゾワってなっちゃいました。
鳥ね、鳥、クリスマスは鳥を食べなくちゃ。
待って全然、ちょっと待って、急になんかダジャレになっちゃってます。
あ、そうですか。
なんか感動的なところから
ね、うんうん、クリスマスといえばね、
チキンってことですか。鳥ってこと
ですね。そうですよ。
いや、そういう意味で言ったん
じゃない、ね、今年の鳥の話です、これは、
ね、鳥、大鳥でしたね、なんかすごい時間的にも良い時間に
良い時間になりました、
ね、
あ、そうですか、
ちょうどいいぐらい。
あ、そうなんです ね、もう強制的に終わらせる、
いいんでしょうか、
こんないい話の途中で終わらせる、
いいですね、
急
に
鳥、
クリスマスはみたいな感じになっちゃいます。
でももうすぐね、本当クリスマスなんで、やっぱクリスマスってほら、
はい、
そういう、はい、結構行事的にも優しい気持ちになる、
ね、
イベントじゃないですか、
ね、あのみんなでこう平和に家族仲良くみたいな ね、ありますね。
だからその自分のことをいろいろ考えてくれた人が小さい頃からいろいろいたんだなってことに思いを馳せるとね、またこう優しい気持ちになれるんじゃないでしょうか。
そうですね、親の立場の方は お子さんに対してだし、あの自分自身は、あ、親からこうやって大切にされてきたんだなっていう思いをまた改めることができます ね、
そうですね。メリークリスマス、
メリークリスマス、すごい素晴らしい、今日はまとまりました。
メリークリスマスまとまったんですか、今ので。
まとまったのかな。いや、すごい、でもあのいいお話、感動だった
ので、
ね、
よかったです、
ありがとうございます、はい、その言葉、心も体も言葉も全部つながっているよということで、今日は言葉についてね、ちょっとクローズアップしてお送りしました、はい、なるみさん、どうもありがとうございました、
良いお年を、
良いお年をです、
ね、お迎えください、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。